文化院がお送りする
何でもかんでも。
やろぶん、
こんにちは。
今回で第97回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キム・ケイタと
ソン・ユジュンです。
今日からこの放送も下半期に入りますね。この放送の5日後はもう七夕ということで、今日は韓国の七夕についてソンさん、ケイタさんと一緒にお話ししていこうと思います。早速ですが、ケイタさん、日本では七夕は大切な節句の一つとして七夕祭りが開かれますけれども、韓国にも七夕ってありますか？
そうですね、七夕は日本と中国、そして台湾、ベトナムなど東アジア地域を中心に定着している節句なので、もちろん韓国にもありますね、
はい、
ちなみに韓国語では七夕をチルソと言います、
は
い、
そのチルソ、日本の、ね、七夕はですね、昔は陰暦の7月7日の行事だったんですけれども、明治時代の改暦以降、主に陽暦の7月7日と月遅れの8月7日に七夕祭りが行われるようになっているんです。
韓国では今も、칠소は陰暦で数えていて、陰暦の7月7日ですね、
はい、
で칠소の日ですね、ちなみに今年は8月24日が陰暦の、7月7日に当たります。
そういうことになるんですね、
あと、意外と知られていない七夕の由来ですが、天の川を間に東西に分かれている織姫星、そして彦星が陰暦の7月7日の夕方に近寄る自然現象をもとに中国で話が成立して、東アジア全域に今広まったと言われていますね。
そうなんですね、
ちなみに韓国でも東の空にあるキョヌービョル、これを、彦星のことをキョヌービョルというんですが、
剣牛星ですね、
はい、そして織姫星はチンヨビョルと言いますね、で数万羽 のカラス、そしてカササギが連なって作った橋、王者橋が1年に1度だけ出会うという話なんですよね。
素敵な話ですよね、
はい、
なんかね、
はい、日本ではその日は雨が少しでも降ると織姫と彦星は会うことができなくなるということで、こう雨が降らないように願うっていうことを、聞いたんですが、韓国ではその日に1年ぶりに会って嬉しいから涙を流すため必ず雨が降るっていう逆の考え方なんですよね。
その雨は涙だっていう考え方なんですね、
はいはい、
日本とはね、本当逆な考え方ですね。
ドラマチカルでしょ、
本当に
で、ね、ドラマチカルですよね。確かにそうですね。そのため日本と韓国だけでも、かなりこう異なる風習を持っているんですね。
日本では全国各地の商店街などを中心に七夕祭りが行われたりして、七夕の前日までにお願い事などを書いた短冊を笹に飾る七夕の笹飾りなどの風習がありますね、私も小学生の時は学校で願い事を書いた短冊を作って笹に飾ったっていう思い出がありますけれどもね、韓国では短冊にお願い事書くなんていう風習はないんですよね。
そうなんですよね。韓国は日本のようにそういうお祭りなどのイベントというのはあんまりないんですよね。
そうなんですね、
はい、でも七夕に食べる料理とか、とお祈りする方法などが昔から伝えられているとは言われています。
お祈りに方法があるんですね
、はい、
じゃあまずその七夕に食べる料理というのはどんなものなんでしょうか。
時期的にですね、七夕は今の、8月になることが多いですよね。陰暦の7月7日なの で、
はい、
でこの時期が過ぎるとまた暑さとかも収まり、少しずつ涼しくなる傾向はありますよ ね、
はい、
なので、七夕を過ぎて涼しくなってくると、麦がその旬の食材ではなくなると認識されてたらしいんですよね。
はい、麦ですか、
はい、なので七夕を最後にミルジャンビョンと呼ばれている麦で作られた、おせんべいみたいな、ちょっとチヂミを小さくしたようなものですね、
はい、
のそういうものとかミルグクスといいまして、これはそうめんみたいな麺類ですね、そういう料理を食べる風習が伝えられていますね。
またお願いする風習がありますね、
はい、
女性たちは七夕の夜に家族 の健康や平安祈願するのですが、はい、週のチャントクテと呼ばれるありますね、チャントクテ、ニアニドコにある、皆さんツボってがあるんですけど、呼ばれる醤油やお味噌をつけるツボの上に水を、はい、備え 両手を合わせて願い事をしたりしますよ。
そのちゃんと手の上に水を備えて両手を合わせてお願い事をする、
ね、家族の平安、
それが家族の健康とか平安とか、
そうですね。まあ、今ではこの風習を行う人は、まあ、だいぶ減りましたが、韓国ドラマなどで多分皆さんも見たことあると思うんですけど、なんかおばさんが壺に水をこう備えて願い事するシーンを見たことがある方もいるかもしれませんね。
ああ、そうなんですね。この風習は知らなかったですね。他にはどういった風習がありますか？
はい、韓国の七夕は、まあ、先ほど話した通り陰暦で過ごしますので、まあ、8月になりますよね。で8月になると、まあ、梅雨とかが上がっている時期で、また農家では農作業も一段落して、まあ、収穫までは生活に少し余裕が出てくる時期になるんですよね。
そうですね、
はい、で農業を行うことが多かった昔の各家庭では、まあ、梅雨の時期にしけてしまった衣類とか書物、本とかですね、そういうものを七夕の日に外の庭に出して乾かす風習があったそうなんですよね。でそのこの風習を清掃ポギと呼びます。
でもあれですよね、その七夕の日に干して雨が降っちゃったらとか、なんかまた考えちゃって、
う
ん、さっき涙と涙が雨とかでこの風習は今も行われてるんですか？
いや今はですね、正直その、まあ、現代人 の, その生活パターンとか、また価値観の変化などに補って、まあ、奥がその姿を消して、きつさありますよね、こういう昔からの風習っていうのは。
でもなんかいいですよね、昔からの習わしってね、こう古い風習ってずっと続いていくといいなって思うところもありますけどね。
そうですよね、なんか星に願いを込めたりとか、自然に全部願いを込めたりとか、そういうなんかロマンチックな世界がもともとあったのではないかなと思いますね。
そうですよね、ここまでですね、韓国の七夕チリソクについてケイタさんとソンさんにいろいろなお話を伺いました。韓国の七夕の風習については初めて聞く内容も多かったので、なんか勉強になりました。お話ありがとうございます。続いてはソンのエンタメのコーナーです。
はい、今回 の, 放送からソンのエンタメでは、次の1回の程度で韓国 の, 芸能界の問題となっているニュースはテーマをピックアップしで紹介したいと思います。今日はその第1弾となります。
はい、じゃあ第1弾なんですけれども、今韓国で熱々の話題となっているとなると芸能ニュースですか？
そうですね、日本でも大人気 の, ジャン・グンソと少女時代のユナさんが主演を演じた、愛の雨、まあ、ラブレインっていう題名ですけれども、2003年に公開された日本でもヒットした猟奇的な彼女、あと僕の彼女を紹介しますのクァク・ジェヨン監督、あとソン・エジンさんが主演した映画、まあ、皆さんも覚えてる、ラブストーリー、まあ、韓国の題名は、クラシックということの題名です。著作権を侵害されたと主張しているということです。
はい、これはあれですよね、映画ラブストーリーの方が先に作られてますから、映画側がドラマのラブレイン側を著作権侵害されたと主張しているっていうニュースですよね。
はい、まあ、逆に新聞なども報道されたので、まあ、皆さんもまあご存知だと思いますが、ラブストーリーとラブレインは2つの作品ともに、時代の背景がもう70年であることと、あと初恋を描いている設定ですね。
まあ、似ているという感じではありますけれども、そのラブストーリー側が著作権を侵害されたと主張しているということなんですけれども、2つの作品の中で具体的に指摘された共通点っていうのはどんなところなんですか？
6月に入ってラブストーリーを制作した会社は、友達と の, 友情のために愛する女性と別れなきゃいけない主人公と、
はい、
彼を思う女性の間で過去の話が重なり、2人のそれぞれ の, 子供が現在を時代背景して親同士の、叶えられなかった愛を完成していくという、まあ、全体のストーリーだけではなく、主の展開や構成がとっても有事していて、
似ているんですね、
演出も似ているシーンが、まあ、数多くあるという主張していますね。 まあ、こうした結果、まあ、映画ラブストーリーの著作権の、侵害されたと認識した上で、まあ、法廷で戦っていくとしているんですね。
そうするとラブレイン側はこの主張に対してどういった見解を示しているんですか？
そうですね、ドラマ の総合監督にあたるユンソコプロデューサーはテレビインタビューの中でアナログ的な町長が似ていると言うだけで調査権が侵害されたというのは論理的な主張ではないとしていますね。まだラブレインの制作側はラブストーリー側が指摘している、初恋、電車の前での別れ、雨という設定はラブストーリーのドラマでは一般的によく使われる素材で、これを理由に著作権が侵害されたと、主張するのは話の主人に合わないとコメントしていますね。まあ、全体的なこの背景というラブこうシーンでよく韓国では使われているのも、まあ、確かも理解してはいるんですね、私と。
ちなみにラブレインの総監督のユン・ソッコさんは、春のワルツと夏の香りとかね、秋のドラマ冬のソナタなどでも日本の皆さんにもおなじみで、春夏秋冬シリーズのドラマ監督としてね、本当に知られているんですけれども、でもなんかお互いに言ってることがなんとなくこう理解できるような、どうなんだろうみたいな感じですよね。
まあでもやっぱり著作権のことは、まあ、映画では、全体が 100% のストーリーの中で、まあ、3割を示しちゃうと、やっぱり2時間で3割というと、まあ、単純にその分数になるんですけど、それがちょっと言ってることが多くなるとこういう問題が起きますね。
なるほど。
まあ、この6月頃からこのラブストーリー側が著作権が侵害されたと指摘していることっていう、まあそういう話なんですが、なんかちょっと聞いててふんと思ったのが、最初からだいたいこういうあらすじみたいのは出てたわけじゃないですか。なんで最初からじゃなくて、なんかこう最後の最後の最終回に、こう最終回も放送されるぐらいになってからこういう話が話題になったのかなってちょっと疑問にも思ったんですが、何かあるんですかね。
ここちょっと言いづらいんですけど個人的な意見としてね、現在ラブレインは高価なキャスティングの効果もあり、韓国で最終回の放送が終了して作品として完成され、日本を含めた海外で の放送も決まったんですね。まあ、こうした本格的な海外進出と、まあともにラブストーリー側も一緒にこの話題に乗りたいっていう言い過ぎですよね。私もやめようと思ったんですけどこの個人的な意見としてはそうなんです。
でもこれ孫さんの今 の考えもありえますよね。
いや、音楽ではよくあるんですよ。
あ、そうなんですね。
本当にあるんですよ。
まあ、プロモーションっていろんな戦略がありますからね。何でも、はい、そう使えると思う。
確かにもう話題になるだけでもね、本当にそうですね。
私叩かれるのかな。そう、まあそういう解釈もできるのではないかと私本当に考えていて、はい、まああくまでこちらで考え意見ですから。はい、まあ実際ね、ラブレインカーも似たような私と意見と本当に解釈してますよ。なのでラブストーリーがね、ラブレインの、海外進出にね乗ってさちょっとごめんなさい、これ何ですか、
便
乗で、まあ、ラブストーリーがラブレインの海外進出に便乗しようとしているだけども主張していますが、まあ本当のところはよく分かりませんね。
ね、このシーンはちょっと難しいんですけれどもね、でもこうした著作権侵害に関する問題というのは判断がまあ難しいとは思うんですけれども、韓国で映画やドラマの著作権侵害の基準というのはあるんですか？こうどう定められているんでしょうか？
はい、韓国政府が音楽と映画、あとドラマの防止のための、ガイドラインをこう設けています。ごめんなさい、もう一回これ設けて、もう一回、自信がなくなる、こう分かってるんだけど、こう 韓国政府が音楽と映画、あとドラマの模倣防止のための、ガイドラインを設けていますね。そこでは映画とドラマの場合はセリフだけではなく登場人物、ストーリーの展開、
過程
韓国政府が音楽と映画、ドラマの防護、韓国政府が音楽と映画、ドラマの模倣防止のための、ガイドラインを設けています。
あ、そうなんですね。
はい。そこでは映画とドラマの場合はセリフだけではなく登場人物、あとストーリーの展開、程度、過程、展開過程ですね、あと作品の雰囲気、あと展開のスピードなどを総合的に考慮して判断する必要があり、話の具体的な内容と、類似性が認められることはその中でも判断基準として特に大事だと言います。大事だとしていますね。ただしこうしたガイドラインでも人によってそれぞれの解釈が異なるので、実際の判断はとても難しいのが事実です。もう私の話も難しかったんですけど
そうですね、ダブルエンドラブストーリー、この機会にね、こう逆にじゃあこう2つを見比べてっていうなんか楽しみ方もあるのかななんて今お話を聞きながら思ってしまったんですけれども、今回の著作権の問題を考えながらまたチェックしてみるっていうのも一つかもしれませんね。
皆さんが感じに言って、あ、これ似ているっていう時あるじゃないですか。
はい。
でもすごい似てないって言うと皆さんの判断基準がちょっと著作権と関わるという感じですよ、普通に。だけどそれが著作権なのか本当にプロモーションなのか、その判断基準は紙一重だと思います。
はい、ありがとうございます。以上、ソンのエンタメのコーナーでした。それではここからは文化院イベントのお知らせです。2012年の4月から10月まで月1回全7回のシリーズでお届けしている韓国文化講演会、私の中の韓国ですが、皆さんのおかげにより毎月定員を超えるお申し込みをいただくなどご好評をいただいています。今回で4回目となる講演は、アジア各地を旅しながら作家活動をされている中上典さんをお迎えして、私のパワースポット韓国というテーマで語っていただきます。観覧のお申し込みは韓国文化院のホームページからできます。お申し込みの締め切りは来週7月11日までですので、観覧をご希望される方はお早めにお申し込みください。今日もエンディングの時間になってまいりました。ソンさん、説明がとても難しいことをいろいろ
聞いて、そうですね。私も法律の的な問題はちょっとやっぱりちゃんと読まなきゃいけないんで、すみません。
いえいえ。でもね、本当著作権問題とかもね、
そうですね。
なんですか、コマーシャル利用というか、そういうふうにも考えられるのかなみたいなね、これもありますね。番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には、韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。